はい、どうもこんにちは、宮本です。今日は、文法的に説明できるもの、あとは語法的に説明できるものとそうでないものがあるっていうことについて解説をしていきたいと思います。はい、まずですね、文法的に説明できるものなんですけども、まあ僕の、教え方は基本的に文法と語法に沿って説明してるわけですね。なので、理屈で説明できることはなるべく理屈で説明していく。まあその方が理解度は深まるので応用力も効くっていうのが理由なんですけども、ただ英語っていうのは実は生き物なので、文法的に説明できないものもいっぱいあります。あとは語法的にも説明できないものがいっぱいあるとっていうのがあるんですね。まあルールがあるものって必ず例外は存在するものなんですけども、ただ残念ながらもう語学ですよね。もう言葉っていうのはもう生き物なんですね。要は、いろんな人がですね、その言葉を言って、それでなんか、こういうことを言う人が多いよねっていうですね、要は一番、多数決みたいな感じなんですよね。うん、なんでこういうことを言う人が多いから、これが正解となるみたいな感じで、それでどんどんですね、文法っていうのが出来上がっていったわけなんですけども、だからこういう過程で作られていくので、この文法のルールが結構例外だらけになってしまう。っていうのはよくありますね。はい。まあ、例えば具体的な例でいくと、まあ一番英語学習者を悩ませるのが漢詩ですよね。もう僕たち日本人にはもう日本語にはもう漢詩っていうのがないので、だからもうこの漢詩っていうのはやっぱり一生慣れない、文法なんですよね。で、基本的には文法書には、まあ、あは不特定で、座は特定されているものっていうふうに、書かれてます。はい。で、ただそれだけだとやっぱり間違えるんですよね。なんかもうなんとなくもうこの単語はもう特定されてるから座でいいでしょうとかっていう風に作ってみたら実は座は無理だったとかですね、こういうのってあるんですよね、よく。まああとは例えば代表的なやつだと go to school とかありますよね。 I go to school で、まあ私は学校に行きますと。いきなり言われたとしても、まずそもそもスクールっていうのはこれ数えられる名詞なんで、I go to a school じゃないといけないんじゃないのとかってなりますよね。はい。で、なんでこれ go to school っていう感じになってるかというと、まあまあこれはもう理由とこにないんですよね。もう決まり文句だからっていう感じです。まあでもこれ統計的に多いのが結構、なんだろうな。スクール、学校をですね、勉強しに行く場所っていうか、目的として捉える場合は、なんかこういう感じで無関心で行くっていうことが多いんですけど、でもそんで覚えてもですね、実際の会話そこまで考えて、あ、ここ無関心だから、じゃあスクールかなっていうふうにやってたら遅いんですよね。うん。だから実際の会話ではそれ通用しないので、もうこれはもう決まり文句で覚えちゃったらいいんですね。こういう場合は、ドールスクールとかですね。と思ったら、例えばじゃあ郵便局に行くだったら go to the post office、 the つくんですね、こっちの場合って、うん、go to post office ってあんま言わないんですよ。なんでって言われてももうこれ決まり文句だからとしか言えないと、いうふうになります。ここまで来ると要は郵便局に行って要はなんか手紙出すというのが目的だから無関心じゃないかっていうふうに、さっきのスクールゴールスクールと同じルール適用されるかって言ったらされないので、これはなぜか座がつくと。だからもうこういう風になってるとですね、もう例外がありすぎて、全部説明できないんですよね、文法的に。うん、なのでもうそういうもんだって割り切った方がいいですね。はい。なので、こういうのも関心悩ませるところですね。あとはな、あとよくplay the violin とかですよね。play the guitar ですね。これ楽器系はですね、play と来る場合はなぜか座は多いですよね。play the 楽器名。ですよね。なんで座がつくのって言われても、これはもう文法的に、まあもう説明できないし、そういうもんだからとしか言えないんですよね。はい。play the violin、どのバイオリンを弾くの、どのピアノを弾くのって別に話してわかんないじゃんってなりそうなんですけども、でももうこれで決まってるっていうことになります。はい。なので、こういうのはもう深く追求しない方がいいですね。深く追求しすぎちゃうと、もうこれ言語学とか、もう言葉の歴史、英語の歴史振り返らなきゃいけないな、くなるので、そうすると目的違ってくるんですよね。文学とかそっちの話になっちゃうので、僕たち別にそっちどうでもいいんですよ。使えればいいので、とりあえず。英語を話せればいいので。だからこういうのはもう割り切って、そのまま覚えると。そういうもんだと。いう感じで覚えた方がいいですね。うん。まあ、たまにですね、よく質問いただくんですけど、なんでここは、あじゃなくて、ざになるんですかとかですね、あるんですけども、僕は、まあ、文法的に説明できるやつはなるべくしますけど、そうじゃないところは、無理なんで、そういうもんだから覚えてくださいと、いうふうに言います。なのでそこは潔く、割り切って、そのまま丸暗記っ っていうのが大事になります。はい。なのでですね、こういうか、結構ですね、深く追求したい、なんでか理由を知りたいっていうのは多いんですけども、ただ諦めも結構大事です、英語って。それやっちゃうとですね、もう本当にいろんなものがもう本当に例外だらけになっちゃうので、公式通じないんですよね。うん。結構理数系の方ってやっぱり公式で何でもルール通りにいかないと嫌だっていう方もたまにいらっしゃるんですけど、英語残念ながらそうはいかないんですね。うん。例外だらけです。はい。だから、結構柔軟性がある人の方が、スムーズに進みやすいですね。はい。っていうのはあります。うん。だ結構ですね、感覚的に捉える人って結構、進み早かったりするんですよね。まあ結構女性とかに多いんですけど、なんか女性って結構、やっぱり言葉ですよね。言語系が結構長けてるので、感覚で覚えるというかですね、イメージで覚える方多いですね。だから結構、イメージ、それを考えるとですね、もうこういう問題で覚えちゃうっていうのは結構女性の方が強かったりもします。うん。まあもちろん男性でも全然マスターはできるんですけどね。はい。なので統計的にちょっと女性の方が多いっていうのはあります。はい。なのでこういう決まり文句とか、もう決まり文句っていうものはもうそのまま覚えてしまうと。っていうのがとても大事になりますね。はい。まああとは他にも、まあ語法レベルでもこういうのありますよね。例えば、彼は単なる生徒に過ぎないだったらですね、he is only を使ってもいいんですけど、he is nothing but a student とか。っていう言い方もありますね。nothing but はつまり only って言い方。で、only と同じ意味なんですね。で、これ文法的にどう、なんでですか？なんでこういう意味になるんですか？とか、直訳がこうじゃないですか？っていうふうに質問来るんですけど、それ結構時間の無駄なんですよね。もうこれ直訳すると意味わかんなくなるんですよ。he's nothing but a friend って。彼は何者でもない。友達なんだけどね。っていう感じですかね。直訳すると。うん。これ意味わかんないんですよ。これでも、うん。あとは、品詞ですね。ごめんなさい。なので、nothing but はですね、この直訳しても意味わかんないので、こういうもう決まり文句はそのまま覚えちゃった方がいいです。だから、単なるって覚えればいい話なんですね。はい。あとは他にも、anything but もありますよね。彼は決して生徒ではない。彼は決して、例えばじゃあ天才ではない。he is anything but a genius とかですよね。he is anything but smart とか。こういう形。これもですね、直訳すると意味わかんないんですよね。彼はもういかなるものでもある。天才以外は。っていう感じですね。もう全く意味わかんないんですよね。だからなんでこうなるんですかって聞かれても、いや、僕もわかんないですっていう感じなので、まあ、そのまま覚えてくださいと。としか言いようがないです、これは。うん。まあ、多分、もっと探ればですね、多分答えはあるんですけど、そうするともう本当に言語学の歴史とか学ばなきゃいけなくなっちゃうので、まあ、時間の無駄なんですね、これ正直。だったらもう直訳で覚えた方が、そのままそういうもんだって覚えた方がいいと。っていう感じになります。で、anything but とか nothing but a friend だとですね、なんか、品詞が気になるっていう方もいるんですけども、nothing がじゃあ名詞で、but はじゃあ品詞なんですかとかですね、気になる方もいるんですけど、まあ一応これは説明できます。品詞だったらですね。but は一応接続詞。まあ例外パターンですけどね。接続詞として捉える。まあもしくは形容詞として捉えてもいいかもしれないんですけど、これも意味ないですね、正直。もう nothing but で、もうこれをこれで塊で覚えてしまって、nothing but の後には、名詞か形容詞が来るっていう覚え方の方が、実際の会話で使えます。うん。but が接続詞だとかですね、nothing が名詞でって単体で分けてやっちゃうとこれ使えなくなるんで、はい。なのでここ気をつけてください。僕たちのメインの目的は、会話で使いこなすことですね、英語。だからその目的から逸れちゃいけないです。なので、nothing but とか anything but の後は、後ろに名詞が形容詞が来ますだけ覚えておけば使いこなせるんで、そんな感じで覚えていくと。っていう感じになりますね。はい。なので、こんな感じで文法的にも語法的にも、文法的に理屈で説明できないものはたくさんある。もうありすぎて、本当にですね、いっぱいもありすぎるので、だから、もうこういうのにわざわざですね、理屈を考えるだと、やっぱり時間の無駄になってしまいますので、こういうのはもう潔く、そういうもんだなっていう感じで覚えてしまう。丸暗記ですね。こういうふうにですね、うまく割り切れるようにやっていけば、英語の上達スピードはかなり上がるので、皆さんここも、ぜひ覚えておいてください。ではこれで以上になります。